寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
6月も最後の回になりました。まあ明日で半年終わるということになりますから、名護市の祓い、神社に輪くぐりさんに行くというね、明日を迎えられる方もいるんではないかなというふうに思います。たっちゃんも半年の汚れがいっぱいついたでしょうかおはようございます。おはようございます。
そのね、俺ね、この今放送前にちょこっと輪くぐりさんっていう話があって、ワクゴリってなんだか知らなかったとか、恥ずかしいよな。なんだか日本人の原点がどうたらこうたらって、そのこと言っててさ、ワクゴリさん知らねえ。おねえ、あの世とこの世の境で、それくぐることによって、もう一回身を清め直して洗い流して新たな人生を。やっぱりすごいね、やっぱり日本の文化だね。
もともとその昔の日本というのは1年を2年に数えていたという時期があるようですね。
あ、半期で、うん、半期1年ということ。区切りっていうことについてさ、今言う、うん、ちょっと考えて、ちょこっとまあ調べたことがあったので、たまたま今日資料持ってるから。節句ってあるじゃんね、節句で、まあ有名なのは五節句さ。一つ目が人実、人の日ってやつ、1月7日七草がゆだよね。で、その次3月3日が上司の節句って言うんだよね。上司の死はね、己ってやつの、己っていう字の上につくやつ、
身年の身、
そうそう、身だよ、耳、そうそうそうそう。だから上身とも言うんだよね。だから5月5日が端午の節句じゃんね。そこから七夕でしょ、7月7日から重陽の9月9日じゃんね。そうすると1月の7日以降、まあ上司、端午、七夕、七夕だね、重陽、みんな3月3日、5月5日、7月7日、9月の9日じゃんね。これみんな月と日にちがあって、で、まあ、そこら辺ちょっとこれは教養になるんだろうけど、人実っていうのは要はなんで人実っていうかっていうと、なんか昔こう日を動物に当てはめてって、で7日が人に当たるっていうわけでね。で、人の日という人実という、でこの時には七草を、まあ七草がゆを食べるっていうことで、その要は、正月で重くなった湯を、なんだ、洗い流そうっていうから軽くしようって言うでしょ。七草とは何でしょうかって、七草がいの七草と
セリ、セリナズナ、五行運べら、仏の座、鈴な鈴代、これぞ七草。今でも毎年それ言って歌いながら叩いて、七草の準備を前日にします。
いいね、セリってね、セリは今食べてね。でもセリの根っこはうまいんだよね。ナズナってペンペングサって、このペンペングサも生えねえって言うんだよ。ペンペングサって言うんだよ、ナズナのこと。それからお行は五行とも言うじゃんね。恩かて、これ親子草で、母子草、親子草。それから箱べらっていうのは、箱べってのは箱べ、箱べ。それから仏の座っていうのは、要は、なんだ、たびらこって言うんだよね、もともとは。田んぼの平らの子、たびらこ。から鈴なってのは株のことじゃん。から鈴代っていうのは大根のことじゃんね。まあそんなものを食べましょう。で、上司っていうのは何かっていうと、これまた面白いんで、これもちょっと調べたんだけどね。桃の節句のことを上司って言うんだけども、要はこの3月3日、ひな人形を飾って女子の成長をまあ祈ると。平安時代の流し雛から室町の時代を飾る風習へと発展したって言うんだね。で、3月の最初のまあ身の蛇身の日に行われて3月3日定着したって言うんだね、うん、言うんだよね、これは上司で。それから端午の節句の端午っていうのは馬の端っこじゃんね、馬の端っこ5月5日で、要はこれだって
馬の日か、
馬の日だよ、あ、馬の日、そうそうそうそうそうそう、馬の日なんで、馬の日5月じゃんね、5月は馬じゃん、旧暦5月は馬だから、その5月の5日端午の節句で、勝負の節句、勝負に入るっていうね。で、勝負ってのはもともとは、勝負の勝は何に当たるかっていうことさ。勝負の勝ってのは久しい武道の武、要は武を上げる。で、それにちなんで勝負の節句、つまり男の子の節句だってわけで、だから兜とか飾ったりなんかするじゃん、今勝負の節句っていうのね、はい、でね、でさらに七夕七夕、これ剣牛、それから
織姫、
これは7月7日から重陽っていうのは陽が重なるっていうね、 陰陽の陽、要は九っていうのは一番でかい奇数で、で要はその9月の9日で要は一番でかい陰陽の陽が重なるで菊の節句で、これはやっぱり当時は当時ってのその菊が、その日の食ったりさ、菊を なんだ食ったり薬草としてたからさ、菊をだから飲んだりしたんだよ、酒に浮かべて。でそれが重陽の節句で、今花見の菊の節句で花見みたいになってるじゃない、花見っていうんじゃねえ、なんだお月さんを見ながらやるじゃんね。でそういうね、要は何を言いたいかっていうと、その区切りっていうのが人生にあって、それがその子供の成長を願うことへとつながったり、それからもう一つは人のその生き死に、それからあるいは人の出会い、そういうことに対して日本人っていうのは、その中国から来たんだろうけども、一つの区切りを大事にしながら生きてきた文化がありますよ。だからその日本人っていうのはやっぱりこういう文化を忘れないように大切にしていかないといけないって思うんだよね、
伝統やしきたり。
そうだからそれをね、何でも西洋がいい西洋がいいっていうね、アメリカナイズがいいだとか、そのヨーロッパがいいだとかって、それは悪いとは言わないけど、でもやっぱり日本人としての気質、日本人としての生き方、これはやっぱり大事にすべきだと。だからそういう意味じゃ情という意味での先週の田中角栄と一緒だよねって思うんだけどさ、若いでね。ラスト1分大丈夫かな、これ時間的に。若いね、でも静大の教養学部の学生とかね、徳派の教養学部の学生がね、集まって勉強会開いててね、時々先生ちょっと話しに来てっていう時々行くんだけどね、俺こんな話があってさ、気づきがないとダメだよっていう話の中でね、要は夏のある日、東北のあるホテルにおじいさん、それから娘夫婦、その子供、つまり孫の4人が入ってきたっていうね。でアイスティーを2つ、アイスクリーム1つ、グリーンティーの冷たいの1つってのも誰が何頼むか分かるじゃんね。でそしてそのウェイトレスがその注文を聞いてね、そのホテルの中の喫茶店で様子見てたら、なんかねふらっとその おじいさんの様子がおかしいことにウェイトレスが気づいたってんで、でその孫もなんか様子がおかしかった、でも娘夫婦たちは気づかずに話に持ち寄って、他のお客さんたちもいっぱいいたんだけど気がつかない、でなんだろうと思ってそーっとウェイトレス様子見に行ったらね、おじいさんがやっぱり疲れちゃって失禁しちゃったってんだよ。でそしたらそのウェイトレス何したかっていうと、まず最初にそのグリーンティーの冷たいやつだけを持って、あーって大きな声出してつまずいたふりしてこぼしたってんだよ、その膝の上ね、すごいでしょ。で本当に申し訳ございません、でお着替えをって、つるだからそのあっていう声でみんながふるふる見たって、だけどおじいさんに恥はかかせなかったって。でそれはね、それは何かっていうと、そのホテルでは多分トップが風の吹かし方を言ってあったと思うんだよ、こういう感じ、つまりお客さんに恥かかせんな、お客さんに恥かかせるな、そしてもし自分がそれに取って変わったならその恥は全部自分が受け持てと。でその教育が行き届いて、そのホテルの女性職員がその行動を取った。やっぱりそれはね、日本人としての情なんだよね。要は相手に恥かかしちゃいけない、それは商売にとは言うものできますか。もっともその25、26歳の女の子はそんなこと自分でいきなりできるわけないんだよね。ということはその会社自体がそのサービスとは何ぞやっていうことが分かってたっていうことじゃんね。やっぱりすごいなって、これは日本人だからよく分かるんだよね。ところがこれがね、西洋式の商売に変わるとね、それこそ山形の田舎でね、あるスーパーマーケットじゃなくてコンビニ、いつもはシュークリーム10個ぐらいしか売れないのに間違って100個来ちゃったって、そしたらその店長がね、どうすかって、100個なんか売れねえぞって困ったなって、で上司に言って宣伝を出してくれって言ったら、バカよってコストがかかるんだ、できるわけねえじゃん、なんとかしろって。何したかって言うとね、自分でね手書きでコピー用紙に、あのシュークリーム入荷しましたって書いて入り口に貼ったって、 それで、はい、入り口から入ったお客が床見るとね、床に貼ってあったって、またあのシュークリームここ左折って、いや、要は商品の陳列だな。それで曲がってった。そしたらあのシュークリームはここって書いてあって、シュークリームパッとって、それで買わないでレジに行くと、あのシュークリームお手に取りましたかって書いてあるって。で戻って買うんだって。結局100個売れちゃったって言うんだよ。だけどそれは知恵だよね。だけどそれは興味を引かした。でそれは商売のコツだろうね。でそこには情っていうのをうまく利用したっていうのがあるじゃんね。感情という、その僕の言う情とは違うじゃんね。感情、興味、それをうまく利用した。だけどさっきのホテルの女の子の話っていうのは、もうこれまさに思いやりじゃんね。そういう風を吹かした会社ってのはすごいな。やっぱりその人生ってのは節目節目がありながらも、どういう生き方するか、日本人としての生き方ってやっぱり考えてほしいよね。ぜひ若い人で、そんな話をね、俺その教育の先生になるような卵に一生懸命する、本当感動するんだよ。そいつらが一生懸命聞いてくれて感想文書いてくる。だからまだ捨てたもんじゃないんで、教えればだよ。だから教える人がいっぱいいなきゃダメだね。